クリラジサイクリングポッドキャスト。クリラジ。クリラジ。クリラジ。この番組は自転車を愛してやまない全世界のサイクリストに向けてお届けする自転車情報番組です。
はい、ということでですね、1週間ぶりのご無沙汰でございます。 DJ でございます。
コロンでございます。
はい、ということでですね、今日はなんかちょっぴりテンションが違います。
あ、そうなの？なぜ？
なんでだろう
それはいずれわかる。
いや、それはですね、まあ、これクリラジ初と言ってもいいんじゃないの？こんだけあのビッグゲストをお呼びするの。
おお、そうだね。
あ、まあまあ、お呼びするっていうかね、
うんうんうん、
インタビューはね、別府選手のインタビューとかありまして、ま
あ、クリラジ全体で言うと、うん、何だったっけ、監督のコメントもらったりとか。
浅田監督の？
違う、
なんだっけ、安野さんか。
あ、そうそう、安野監督のコメントもらったりとか、
ね、藤谷彩子ちゃんとかね、
うん、彩子ちゃんと会ったりとか
は
あったけど、
はいはいはい、
こうやって番組の中でね、ドーンとゲスト
で、うん、ドーンと、そうですよ。
ね。
クリラジ言っておきますけど、いろんな方、まあ、ちょっとずつ出てもらってますけど、すべてノーギャラですからね。ていうか、俺もノーギャラだから。ていうか、むしろ払ってるってぐらいの感じだからね、この曲は。
そうだね。
ここで喋りたくない払えみたいな曲なので、うんうん、まあ、とんでもない曲なんですが、そんな番組にですね、
はいはい、
まあ、物好きっていうかなんとか。それを別府君にも言えるのかなって気がするけどもまあメールいただいてですね、
ええ
とある方がゲストで参加されるんですよ、
うん、
ということで今日はがっつりその辺のお話を聞いていきたいなとも思ってますんで。
さあ、誰でしょう。
誰かな男子は喜ぶかな。
私も嬉しい。
そうだよね、
うん、
いつも聞く声だもんね。
だっていつも見てるあの人ですよ。
あの人です、
うん、
自転車といえばみたいなとこあるよね。
はいはい、
はい、まあ、そんな感じでですね、
うん、
お届けしようと思いますが、まずはうちのスタッフの方からですね、繋いでみたいと思います、うん、ですね、今日はどうも風邪気味で、
うん、
もうすぐ死ぬみたいです。
あら、
噂によると遺言状も書いてるって話もあるぐらいの弱り切ってます野方の商店街から園田さんです。もしもし。
おはようございます。
おはようございます大丈夫かね。
あ、ビッグゲストです
絶対違う。
もう聞いてる、聞いてる連中がみんなお前かよって言ってると思うよ。うそーんって言ってると思うよ大丈夫？
大丈夫です。
本当、まあ、風邪ひいてるみたいでね、はい、ちょっと退職ずし気味なので、
うん、
まあ、今日はちょっと収録が終わってベルタも撮るんですけど、
は
い、まあ、ベルタはちょっと園田さんお休みしようということで、
うん、
まあ、最終日に向けてね来てもらわないといけないですからね。
そうですね、
はいはい、
お店もあるしね、
うん、
そうですね、
うん、
頑張ります。
体調管理はしっかりしてくださいよ。
頑張ります。
はい、ということで園田さん、それとですね、今日は前半戦からも参加してもらおうと思ってます、中部地方からミュール師匠です。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
ああ、しまった、 NHK の録画を忘れてる。
え、
わかった、間でしとくちゃんとはい、ということで、まあ、NHK のね、悠々自適でしたっけ、違うな、趣味悠々だっけ
そう
趣味悠々という番組がねNHK の番組が始まりまして、まあ、最近ミュール師匠がそれに突っ込み倒すというのがねちょっと恒例になってますけども、いつね、あのメールが来てたよね、あのミュール師匠のその、NHK の番組をね、見て、感想はいかがだったでしょうかと。それと中でさ、自転車の乗り方降り方をやってたのよ。
ほうほう。
トップチューブのとこに降りていくじゃん、
うんうんうん、
前に降りるじゃん、
うん、
それを普通にやると、
うん、
股間がね、
うん、
男子の場合、
うん、
どれらいことになってしまうんじゃないかということで
場合によってはね、
場合によっては、
うん、
そういう心配はないのでしょうかみたいなメール来てたんですけど、ミュール師匠大丈夫ですよね。
あのあれですね、ロードバイクがトップチューブが高い位置にあるからですよね、
うん、うんうんうん、
心配は、
うん、心配は
あのちゃんとあの片足を、
うん、
あのペダルからあのしっかりペダルに体重乗せておけば、
うん、
大丈夫ですよ。
大丈夫ですよね、
ええ、
で自分の、フレームサイズに合ってれば大抵大丈夫じゃないの、園田さん。
大丈夫
ですね。
そうだよね、
うん、あのフレームサイズが一番大切ですよね。
ね、
ですよね。
もうロレツがもうダメです
。面白い
さよなら皆さん
緊張してんじゃないの、 あのきちんとしたフレームサイズを選んどけば、
うん、
あんまり当たることはないと思いますよ。 足の長さで、あのフレームサイズって結構決まってくるようなところもあるので、
うんうん
う
ん、
ね、そういう感じ
も。一度も当たったことはないですけどね。
俺もない。
あのステムにはあるけど。
え、
うん、あります、ステムはある。
ええー、ちょっと待って、ステムに股間が当たるの、
それだいぶ前じゃないですか。
いや、
頭からサドルに乗り込もうとしてないの、それは。
いや、それ、いや、スピードをかけて止まった時なんか、
う
ん、
思わず、勢いづいちゃって、
うん、あ、うっていう時あるよ。
ミュール氏もそうなの。
そうそう、
あ、そうなんだ。急に止まった時にゴーンって出ていく
と、うん、あの、なんかこう不意に、まあ、緊急ブレーキみたいな時もそうですけど、
うんうんうん、
止まって降りる時に、
うんうん、あ、そうなんだ。
へ
え、まあそんなことでですね、だからあのちゃんとしたサイズ合えば本当大丈夫なので、うんうん、ご心配ありません。なのでロードバイクでも、うん、基本的にはその趣味悠々でやってた乗り方降り方と同じです。
あのサドルには、うん、乗ってる間だけしかお尻を乗せないと、
うん、
止まってる時はサドルからお尻を下ろしてると
、下ろしてると、うん、はい、そうですね、うん、それもトップチューブの前の方に降りていくということです、うん、これが基本になります。
はい
はい、まあ、あとは臨機応変にということなんですけど、
うん、
まあ、そういうことなので大丈夫ですよ、股間はということで、うん、まあ、男性初心はですね、ちょっとホッとしたかもしれません。まあ、こんな話をした後にこの人を呼ぶのはいかがなのかとは思うんですが、すごい前振りだったね。あんまし良くないよね。もうちょっと美しい前振りすればよかったかな。ですね、ロードレースがの興味ある方で、レースを一度あの見に行かれてる方はもうよくご存知だと思います。
絶対知ってるよ。
会場では本当によく耳にすると思います。
はいはい、
とはいえ私たちは2回ぐらいしか行ってないんですけど、でも、うん、まあ日本でこういうことを職業にしてといえばみたいなところもあるし、
うんうんうん、
なんていうかな、サイクリストたちの、うん、憧れの的的なところもあるかもしれないです。
マドンナっていうの
古っ。まあいいや、うん、まあそんなことでね、
うん、
そんな感じのですね、憧れの方です。今日ゲストで喋ってもらうことができました。北海道にいる飯島美和さん。
はい、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。
声を。声が同じだべ。
はい、あの声だ。
あの声だぞ。
いやいやいや、あの、褒めすぎで、私、出るのやめようかなと思っちゃいました。ちょっと。いや、ちょっとね、このまま、あの、切っちゃおうかなと思うぐらいの、この前振りありがとうございます。本当に。
前振りは股間の話でしたけども
。はい。
いやいや、まあでね、レース会場に行くと、本当にこの声で、
うん、
で、あの、特に、私、このなんかはツアーオブジャパンの時か、
はいはい、
大阪ステージですね。
大阪ステージですね、
はい、
でちょうどあの飯宮さんたちが喋れてる真下にいたんだよね。
そうそうそう、
本当ですか。
あ、そうなんですよ、
うん、
へえ、結構ですね、うんうん、あの私たちがいる放送ブースから皆さんの顔ってよく見えるんですよ、
う
ん、
あ、そうなんだ。
それで、うん、選手の姿も見てますけど、
うんうん、
あの人今日も来てる、あの人今日も来てるってすごくわかるんですよ。
あ、そうなんだ。
こう全ステージ来てるとか、
うんうんうん、
あの人この間どこどこ会場にもいたよねとか、
うん、
よく見てますよ結構。
あ、そうなんだ。
はい、なのでぜひ声かけてください。
はい、ということでね、こっちは緊張するんですけどね。
声かけるの。かけれない。
はい、
ドキドキするよね。
待ってますよ。
ドキドキするよね。
あのブラザーも、
うん、
私のブラザーも北海道で見たそうなんですよ、
うんうん、
去年だったか一昨年だったか、
うんうん、
コンビニに寄ったら、
うん、
あの、はい、飯宮さんがいたと、
うん、
緊張して声かけられなかった。
そうだよ、そうだよ。絶対そうだよ。
またコンビニで
何を買
っていたかにもよるよね。
よるよね。
ですね。
旅先でさ、うん、あの替えの下着とか買ってると声かけにくいじゃん。
ストッキングとかね。
そうそうそう、
電線か電線かみたいな。
私声は聞くけど、うんうん、顔と声とかが一致してないかなと思って、うん、レース会場も普通にうろうろしてるんですけど、
うん、
きっと今までさっきまでツアージャパンのアナウンスしてたとは誰も思ってないんだろうなーなんて言いながらアイス食べながら歩いてたりするので、
うん、いやそれは意外と見てるよね。
みんな知ってると思いますよ、
ね、顔が、あの、ね、一致していただいてるんだなという感じが最近します。
はい、そうですよ。
めちゃめちゃ知ってる。
めちゃめちゃしますよ。めちゃめちゃしますよね。
うん、
まあそうなんですよ。
自覚しておきます。
はい。
はい、
ということで、まあ、飯島美和さんということで、はい、レース会場なんかで、はい、そのレースのね、実況というかアナウンスをね、うん、やられてるということで、年間どのくらいやられるんですか、今。
昨年は40レース、うん、40イベントですね。
40？
はい。
40か。
1年間って57周じゃないですか。うん、で、40レースぐらいやっぱ週末行ってるので、うん、本当にオンシーズンはほとんど毎週末イベントとか、うん、あのサイクルショー、サイクルモードを含めそういった自転車関係のイベントに行ってますね。
うわー、すげーな、それ。
信じらんない。
その分ずっとレース見れてるっていうのも羨ましいよね。
ねえ、まあね、本当に幸せですよ。
やっぱそうだろうね。
はい、
夢のような話だよね。
いい職業だな。
いや、そりゃ仕事すると大変だよ。
いや、まあね、きっとね。そうですよ。
もうそんな感じで、そしたらもう週オンシーズンはもうほとんど週末は、はい、全国各地を、
うん、うん、そうですね、大体金曜日に移動して、うん、会場に入って土曜日、うん、日曜日とか、うん、あと木曜日に入って金土日とか、うん、あと土曜日に入って移動日がやっぱりあるので、うん、私大阪とかまで車で自分で行ってしまう人なので、
うん、
あ、運転してどこでも、
はい、行かれるんですね。
いいですね、うん、ええ、そうなんですよ。
大変だぞ。
すごいね。
そうですよ。で、今ちょこっと話にも出ましたけど、
はい、
今北海道でね。
そうなんですよ、はい、まさに今北海道におりまして、
うん、
今年で第20回を迎えました。ズールド北海道のアナウンスとして呼んでいただきまして。
ズールド北海道だよ、
行ったことない。
見たいよね。
来てください、ぜひ。
そうなんだよ、あのみんなねそう言うんで、千代さんも来てくださいって言うんだよ。行けねえって金がないからって思うんだけど。スペインに来てくださいとかフランスに来てくださいとか言うんだけど、行けねえってこっちはみたいな、ね、感じはあるけど。
なかなかね、
行きたいよね。でも、
うん、行ってみたい。
特にあのね、オイラとかコロンとかソノダさん西日本のエリアなので、うん、西日本って本当に開催されるレースが少なくて、
うん、
唯一大きなレースっていうかそれがあるっていうと沖縄じゃない。
遠いよ沖縄。
より金がかかるってみたいな感じがあるじゃない。そうなんですよね、うん、なんで行きたくても行けないっていうね、感じなので、
うん、
まあまあ、はい、そういうなんか意味屋さんがね全国各地飛び回ってレースの実況やられてるということですよ、
うん、
はい、
まあ、ちょうどね今その日本でもね、うん、有数の大きさを誇るツールド北海道ということでレースがあって、今日が第
1ステージがですね、今日終わったばかりなんですけれども。
終わったばかりなんですね。
昨日プロローグが行われて、うん、2.5 キロの平坦ですね、河原、うん、を走るという、
うん、
あの河川敷ですね、河原じゃない河川敷を走る、河原走ったらシクロクロスになっちゃう、大変ですね。
びっくりしたよ今。、はい、
河川敷を 2.5、うん、キロ、
うん、
石狩川河川敷を走って、うん、で、今日は本格ロードに入って168キロのロードレース第1ステージが行われました、
うん、ということですね、はい、まあ、そんなことなので、はい、その辺のね北海道のレポートなんかもですね、ちょっと一回 CM 入れて、
は
い、CM 後にですね、
はい、
がっつり聞いてみたいと思います、はい、ミュール師匠も園田さんも質問は準備しといてね、
はい。
質問ある？大丈夫、頭回ってる？園田さん
回ってますよ。マネージャーいりませんか？
いや、そういう手があったな。マネージャーって手があるのか。ふ
うふう。ぜひお願いします。
分かってる。社交辞令だよ今のは。
え、違いますよ。自転車に詳しい方がそばにいてくださって、あのメカニックなんかもやっていただけたらありがたいなと。
そんなヘタレでよければ。
ミュール師匠なんかもレース会場によく足運ぶだろうから。
はい、
あ、じゃあ、飯宮さんの、あの声はよく聞くんじゃないの。
いや、あの飯宮さんが、うん、の来られてるレースには行ったことないかもしれない。
もう嘘でもいいから、それは知ってますよって言ったくんだよ。もうい
や、だからいつかこう行こうと思ってたんですけど。
あ、そうなの。
クラブジャパンとかにも行ったんです。行ったことはもう 5,6 年前からも結構行ってたんですけど、
うんうんうん、
その時には確かいなかったのかなって、あの鳴らしてるとか、あとどうだったかな、モテギステージとか、
うん、
ああ、5、6年前はですね、うん、私、選手で走ってましたね。
ですよね。
そうだよ、選手出身なんだよ。
そうだよね。
そうなんですよ。実業団の選手でしたからね。
そうだよ。だから、オイラが喋るような、いい加減でシャランポランなことじゃなくて、きちんと分かってる方が喋るから、
そうだよね。
それは違うよ。ねえ。 そうか、実業団で走られた経験もあるから、やっぱその辺、はい、その辺はやっぱ実況する上ではものすごく大きいですか？
そうですね、北海道も実際ね、自分が出たことのある大会ですし、ツアーオブジャパンも女子の部で出てましたので、
うん
うん、なんかコースとかね、すごくこう思い入れが、あそこはこういう風にきついんだよなとか分かりますからね。
そうか、
それは走らないと分かんないよね、はい、
そうだよね。でもよくそれで実況できるな。俺さ、だから自転車が好きで、うん、まあ、今は自転車どっぷりでいろんなことやってるけど、うん、
はいはい、
その前サッカーものすごい好きだったじゃん、
うん、
でもサッカーの実況を自分でやるとすると言葉になんないからね、もう感情輸入しすぎて。
ああ、
実況ってある種こう冷静な自分がいないと無理じゃない、
うんうん、
ねえ、
そうですね。
やっぱそんな感じ、そんな冷静さを保とうっていう自分がいたりする？
かなりありますね。なんかね、もう用語並べちゃって、うん、地元の皆さんがポカーンとされてたらどうしようとか、
あ
そうだよ
ね、
選手がちぎれましたとか言っても、ちぎれたって 何とかなっちゃって、
う
ん、そうなんですよ、まずそっからなんだっていうね、この何年間でこう、うん、ああそっかっていう、
そうだろうね、
目線がみんなね、どんどんこう一般の方の目線になってきたかなと最近思ってますね。
なるほど、だから徐々に選手っ気が抜けてきたんだな。だからその実況側の目で 見てきてるって感じなのかな。
そうなんですよね。
そうか、まあそんな感じでですね、はい、そしたら一旦ここで CM 入れてですね、はい、CM 明けにですね、飯宮さんにですね、がっつりつるど北海道のことについて話聞きたいと思います。じゃあ CM 入れます。
2006年3月1日、秘めたる闘志を静かに語る男たちが、今までの地位や安定した生活を捨て、世界へのチャレンジを宣言した。浅田彰、福島新一、福島浩二、水谷武宏、宮沢隆、清水宮隆、井上和夫、荒城幸也、佐野純也、田中壮、不可能と感じていた壁を越えるために、誰もが願った夢へ向けて、全ては遥かなるシャンゼリゼのために。クリラジサイクリングポッドキャストは、2010年ツールドフランス出場を目指すチーム版サイクリングを応援しています。
はい、ということでですね、飯宮さんにがっつりか、話してもらおうと思うんですが、はい、あの打ち合わせの段階でさ、はい、ちょっと今いろいろ飯宮さんと話しててさ、
うん、
荒城くんとかが この間なんか聞いてくれたみたいですよみたいな話をしててさ、
い
や急になんか緊張したよね。いいのか、こんな CM 勝手に作っててみたいなことはあるよね、
うん、
これものすごい勝手に作ったんですよ。テンションが上がって、
なんかねすごい喜んでたんですよ。
あ、本当？
かっこいいかっこいいかっこいいって。
本当？あのオーシャン、
すごい喜んで、
あのオーシャンゼリゼはですね、まあ、これあの、うん、まあ、ぶっちゃけた話なんですが、
うん、
あのハーモニカのオーシャンゼリゼの部分のパートは福島浩二選手の演奏なんです。
ですよね、うん、CD も出してますもん ね、
そう
ね、
あれはねツアーオブジャパンでちょこっと目の前で吹いてくれたんですよ、
うん、
あ、そうなんですか。
それをたまたま録音しといて、
すごい、
それをミックスダウンするべみたいなことで必死に曲に重ねみたいなね作業を
すごい、
クリラジの音楽スタッフがやってくれたんですよね、
うん、
ああなるほど、
うん、そうなんです、だから
すごいですね、
はい、まあ、そんな感じで
かっこいいです。
はい、いえいえ、あのね、すいません、うん、あのしょうもない CM 流しまして、ちょっと謝っといてください。
よろしく。
恥ずかしくなっちゃう。
いや、聞いてますから大丈夫ですよ。
本当、
直接選手が、うん、聞いてますから。
うわ、どうしよう。
多分ね、うん、また北海道でこっちにね万の選手も来てるので、うん、明日私昨日こうやって収録してきたんだよなんて言ったらね、うん、またみんなネットを広げてこう、うん、聞いてくれると思います。その場でみんなで、
マジ
マジ、はい、なんかみんな
どマジ
気合がまた入ってしまう。
どうだ、気合入れろ。
お、マジマジ。
マジだよ。
ゆきやくん、そばだくんだよ。
そうだよ。だからね、この間のね、この間のね、園田さんがちょっと企画に関わってたレースに参加するために、うん、私は行って、 走らずにリタイアして、うん、フレーム壊し、うん、その後買い替えたのがやっぱバンに憧れアンカーだからね。
ああそうですよね。
俺だからさ国体、今国体行こうっていう計画しててね、うん、まあ、ちょっといろいろね飯宮さんたちともあってお話ししたいなっていうのもあるから、
うんうんうん、
その時にさフレームだけ俺バラして持っていこうかと思ってさ
サインしてくれて、
うん、ゆきやくんにこれに書いてくれって言ってみようかなと思ってさ、
うん、
取れないようにこう後で加工しなきゃとか今考えてるんだ
またフレームクラッシュするよ
そんなことしてたらまた壊れたよって言ってるよね。もう買えないからね俺まあそんなこともあるね。憧れのチームバンの選手も聞いてくださったということで、うん、気合い入れていきましょうということで、うん、まあそんな話はいいんですが、
はいはい、
今日、昨日から開催されてるという、はい、ですね、ツールド北海道、
はい、
まあ、この番組ね、その自転車をテーマに番組作ってるんですが、
ええ、
ロードレースがね、うん、まだ初心者っていう方もたくさんいると思うんですけど、
うん、
ツールド北海道って国内のレースでいうとどういう位置づけになるんですか。やっぱかなり大きなステージレースですよね。
そうですね、うん、国内三大レースと呼ばれているのが、うん、まずさっきもお話ありましたけれども、うん、ツアーオブジャパンですね、うん、大阪をスタートして東京までのツアーオブジャパンと、うんうん、あとはツールド沖縄、
うん、
そしてこのツアーザツールド北海道という国内三大レースというふうに選手は呼んでいますね。
ああそうだろうね。
はい、
あ、
うん、うん、それで、ね、うん、歴史が一番古いのがこのツールド北海道なんですね。ああ今年で、うん、
今年は何周年か、20周年、うわ20年もやってんだ、は
い、20年間
すごいね。
ねえ
いいですよね。
まだ私が生まれる前からだ。
嘘を言えお前
私も
君らは
俺も
お前はミュール師匠はそれに近いかもしれないけどねミュール師匠は、まあ、三輪車じゃないぐらいの時代
がやっと補助輪が取れたかな
あそんな感じの時代ですよ。その頃からやってるということなんですね。長いね。
長いね。
歴史あるレースなんだ。
うん、
そうなんですよ。伝統のこのツールド北海道っていう感じですよね。
そうかそうか。で日本ではなかなかその何、うん、公道を走るレースがね、
そうそう
ない中、なんこのツールド北海道は
オール公道です。
おおいいね。
すべて公道なんですよね。
見たいよね、
うん、だからもう地元の人がどれだけ協力してるかっていうのがねすごくこう伝わってくるレースなんですよね、うん、
あそうなんだ、
うん、
いいね。
うん、本当は畑仕事に今すごく収穫の時期で忙しいのにっていうトラクターの人とかをみんな止めちゃったりとか、
う
ん、
そうかそうか
今この秋はね忙しいんだよっていう人たちを全員止めて、うんうん、羊とかがバーって走るところを選手が走ってって羊に追いかけられたりとか、
うん、
もうここは海外ニュージーランドみたいな感じのところを走ったりするので、
うん、そりゃ北海道は気持ちいいだろうね。選手たちも
気持ちよさそうですね、うん、あとは山があったと思えば海岸線、うんですね、うん、もう本当にもう海岸線沿いで波がかかるんじゃないかっていうぐらいのところを走ってみたりとか、うん、
それすごいね、
うん、
ところなんですよ。
なるほど。だから北海道のいい PR にもなってんじゃんね、こういうレースがあるっていうのはね、
うんうんうん、
そうですよ ね, ね毎年同じコースを走るのではなくて、
うん、
道南とか道北とかですね、うんうん、道東とか分かれてまして、
うんうん、
でちょうどこう一周回るように毎年毎年違うコースを取るので、
うん、
結構ね、
うん
うん、選手たちも今年は道南だからあそこ行こうとか今年は道北だからあそこだよとかそんな話を、ね、してるんですよ。
ちょっとノリとしてはツルドフランスみたいなノリだよね、うん、今年のコースはここですみたいなね。
そうそうそうそうなんですよ。峠とかもね選手しっかり覚えてて、
うんうん、
ああ今年は道北だからあの峠かとかねそういう話も聞かれるので。
おーすごいね、
うん、よくできてるね。
よくできてるよね。
そうですよね。
これ運営の母体はどこになるんですか、うん、主催って。もうなんかやっぱそういう NPO 的なものができてるとか。
あ、そうですね。財団法人で、ツールド北海道協会っていうのがありますね。うん、あとは日本自転車競技連盟の、2大主催で、ね。
あ、そういうことなんだ。
はい。
なるほどね。いやいや、そうやってちゃんと NPO ができてて、独自で運営してるというか、うん、まあ、一緒なんで、ね、共済みたいな感じなんだろうけど、
うん、
でもそれは素晴らしいことですよね。
うん、
そして、もちろん、UCI ですからね、
うん、 そう、そうだよね、うん、UCI の公認レース、
でもね、はい、最初から UCI のレースとしてスタートしたわけではなくって、うん、UCI になってから7年目なんですよ、うん、ということはそれまで実績をずっと積んできて、うん、うちではこういうレースをやってますよっていう風なものをずっとその UCI 世界自転車競技連盟に提出してて、それが認められたのが7年前っていう感じなんですよね。
あ、そしたらやっぱ13年間はコツコツコツコツやってきてってことだ。
偉いね。
そうなんですよ。
イベントで一発やるのは楽、うん、まあ勢いでできるんだけど、
そうそう、うん、
持続するのすんごい難しいからね。
難しいよね。お金もかかるしね、うん、テンションも下がっていくしね、
うんうん、その辺園田さんはよく分かってますよね。
そうね、
うん、
モチベーションがもう保てるのってやっぱ素晴らしいですよね。
だよね、
うん、
でそのやっぱ地元の協力をうまいことこう巻き込みながらっていうのをやり続けるっていうのがいかに難しいかっていうのはね、
うん、
やってみると分かるんですよね、
うん
うん、そうかそうか、まあ、そういう素晴らしいねレースが開催されたということで、うん、
はい、
今年はですね、はい、何チーム出場をしてるのかな。
あ、はい、うん、ですね、うん、今年は海外から、うん、6チームです。海外から6チーム、うん、で、国内実業団チームが8チーム、
うん、
そして、国内大学チームが6チーム、
あ、そうか、
ということなんですよ。
はいはいはい、はい、
なので20チームなんですけど、うん、これもまたツール北海道の特徴で、うん、大学生のトップクラスの選手と実業団の選手と、そして海外の選手が同じレースを走るっていうのは、うん、日本ではないことなんですよね。
ああ、そうか、
うん、ツアーオブジャパンにしても、うん、実業団の選手とか、うん、コンチネンタルの選手とかって限られてしまうので、大学生が出るっていうことはないんですね、今は。
うんうんうん、
ツアーオブジャパンに関しては。
そうかそうか。
なので、うん、こうして、国内トップクラスの実業団、うん、そして国内トップクラスの大学生が、同じレースを走るっていうのは、初めて、国内では唯一と思うんですかね。
これ大学生の選手たちは貴重な経験になるよね。
ね、
そうなんですよ、うん、で新人賞とかも決まりますので23歳以下の、賞もあるんですけれども、
うん、
昨年でその賞を受賞した神奈川体育大学の村上選手という選手が、うん、今年選手宣誓をしたんですね、
うんうん、
その時に、うん、まず選手宣誓って手を挙げるじゃないですか、うん、先生って手を挙げるんですけど、うん、いきなり手を挙げずに喋り出したんです。でみんなは、え、手を挙げるの忘れてるあいつっていう風にざわざわしたんですけど、
ちょっとどぎも抜くよねそれはね、
うんうんうんうん、なんて言ったかというと、うん、私たち大学生をはじめとする、こういった若手選手に、世界のトップレベルと戦える機会を与えてくださるツールド北海道に感謝しますっていう風な言葉を言ってから、先生って始まったんですね。
ちょっと鳥肌立った今。
ねえ、これはね、皆さんにね、ぜひ伝えたい、この言葉はぜひ伝えたいって思って。
そうだね。
ね、すごい、この、先生はすごく感動したって思って、
うん、
こう、20周年にふさわしい先生ですね、なんていう言葉を添えてしまったんですけど、
うんうん、
20周年、20年間関わってきた、その地元の役員のおじさんとか、うん、おじさんって言っちゃいけないですね、方々がいらっしゃる。偉い方々が、
うん、
はい。その方の前で、偉い国会議員の方々もいる中で、
うんうんうん、
緊張してるにも関わらず、そういうことをこう言ってから、先生って始まったっていう、その大学2年生なんですけども、
うんうん、
山形県出身の村上選手のその先生は本当に歴史に残る選手先生だったんじゃないかなって思いましたね。
すごい。
すごいね、それね。
素晴らしい。
感動だね。
うん、
感動しました。
そうか。まあそんな感じで、はい、だからそのね大学生たちも、
うん、
まあまあそうね、なんていうの、ビッグな選手たちいる中、
はいはい、
でもやっぱこう、はい、気持ちで負けず一発かましてやるべぐらいの感じの子が出てくるとまたそれは楽しみだよね。
そりゃ思うでしょ、
ね、
うん、せっかくだもん。
そうなんだよ、どうしてもこういうね有名な選手と、
うん、
こういう若手の選手が走る姿を見ると、
うん、
ついついしゃかり気を思い出してし
ま
うついついしゃかり気を思い出してしまうので、うん、そんなこと言っちゃうんですけど、でもせっかくのステージなのでね、
うん、
そういうので頑張ってほしいですよね、
うん、
そうか、
そうですね、
はい、ということで、はい、まあそんな感じのでっかいレースなんですが、
はいはい、
今日は第一ステージということで、昨日プロローグが、はい、
そうなんですよ、
うん、
今回ですね、この2006のツール北海道は、うん、5つのステージ、そして昨日のプロローグと合わせて6日間で行われるんですけれども、
はいはい、
昨日がプロローグ 2.5 キロのタイムトライアルだったんですね。
うんうん、
で、このタイムトライアル、もう結果言っちゃっていいんですか？
もう、もういいですよ。もう、
結果報告の時間ですか？うん、もう、
はい。
ですね、うん、プロローグ 2.5 キロの平坦だったんですけれども、
うん、
昨年に引き続き、愛三工業レーシングチームの、若手25歳の森和弘選手が2連覇したんですね。
うん、和弘って読むんだ、これ。
難しい名前だね。
なんて読むん
だろう。ね、1台、森1台。うん、しかも、森って言うと、皆さん多分、キー3つの森を思い浮かべてると思うんですけど、モルですからね、大森の森です。
大森、最後は高森の森だよね。
うん、
だから、これ見てね、はい、森、森一大なのか、
森一大さん、
森一大なのか、って思ってたんだよ。
あ、
はあ、なるほどね。あの、はい、2連覇、プロローグ2連覇っていうことですよね。
そうなんですよ。で、うん、その前の年に、うん、2年間は、
うん、
同じく愛三工業の西谷泰治選手という、ね、こちらも若手の、はいはい、うん、選手が優勝していたので、
うん、
プロロームだけで見ると愛三工業レーシングチーム4連覇中なんですね今。
わ、すごいね。そうかそうか、
国内チームが、
国内チームが嬉しいね。そうか、海外のチームを相手に国内チームがプロローグ取っていくっていうのはね、
うん、
見てても興奮するだろうね。
はい、ね
え、まあ、そんな感じでプロローグは愛三工業が出だし好調だったということなんですが、
はい、
去年なんかはもう愛三第一ステージでちょっとリーダージャージが、
そうなんです、はい、
ね、
その過去3年間ですね、
うん、
あのプロローグは優勝して第1ステージリーダージャージでスタートしました、ゴールした時には奪われてましたっていう、うん、パターンが3年間続いたんですよ、愛さんとしては、
うんうん、
で、まあ、そういうジンクスになってるよねっていう話は選手たちもしてたんですが、
うん、
本日第1ステージ終わりまして、
はい、
森選手なんと、
うん、
守り切りました。
おめでとう。
で、
う
ん、現在同時でポイント賞も獲得していますので、
うん、
2枚のジャージを森選手保持していることになります、
ね。ああ、そうなんだ。あ、そしたら今日はスプリント賞を取ってるということは、今日は平坦ステージだったのか、ほぼ。
ですね、うん、168キロの中でホットスプリントポイントが3箇所で、うん、山岳が2箇所あるというテクニカルなコースだったんです
けど、山岳も2箇所あるんだ。
1000メートル級の山岳が1箇所ありまして、500メートルの山岳が1つと、その後ですね、800を超える山岳が1つで、そこに、キングオブマウンテン山岳賞が設けられていましたね。
なるほどね。う
ん、で、うん、この、いいですか？
いいですよ。どんどん
行
ってください。
この山岳賞ですね、うん、キングオブマウンテンを受賞したのは、
うん、
なんと今回大学生だったんですよ。
おお、
そうなんです。
社会的じゃねえのか、これは。
うん、20年の歴史の中で、うん、この各リーダージャージを大学生が着用したというのは初めてだったんですね、今回が。はい。
すごいな。
着用、山岳賞を取りましたのが、はい、立命館大学の辻義満選手というね、キャプテンなんですけれども、立命館大学の選手が。
あ、そうなんですか。
で、インタビューをしたんですけれども、
うんうん
う
ん
う
ん、
もう毎年大学生はこの大会に出れるだけで満足していたんですって、
うん、
今までは、
うん、
でもあのフランス遠征とかその実業団の選手と一緒に行かせてもらうようになって、
うん、
この出るだけで満足してたらダメなんだと、同じ舞台で走るからには狙わなければということで、
うん、
インカレが終わった後 に、
うん、
あのに大学チャンピオンを決まる大会が終わった後に、
うん、
大学生 の北海道に出るチームのみんなで意識を高め合ったんですよっていう話をしてくれたんですね。
やるな
辻。うん。なのでその、
うんうん、
まあ、鹿児島の鹿屋体育大学 の、 その選手と先生に始まり、
うん、
学生チャンピオンの、
うん、
鹿屋体育大学中島選手が山岳2位に入っていたりとか、
うん、
本当にね、大学生が有言実行で頑張ってくれてますね、今回は。
うわー、なんか園田さんどうですか？
はいはい。
嬉しくない？
うん、あのね、
うん、
いや、その最初の僕はあの選手先生もすごい鳥肌だったんだけど、
うん、
その山岳、あのその山岳賞を取ったね、
うん、
子たちのその、うん、なんていうのかな、2位に入ったほら、金谷大学の中島くん、
うん、
山岳賞がね、はい、
うん、
もう彼もその1位2位が大学生っていうのがね、
うん、
なんか知らないけど、うん、 新しい波来てるよね。
来てるよね、来てるよね、そう感じるよね。
で、鹿屋体育大学は、うん、あの三滝選手という選手がいまして、うん、あの、はい、何回かね、うん、こちらの番組でも三滝選手の名前、うん、呼んだ経験があると思うんですけども、今世界戦のアンダー23の代表として、うん、あのイタリアに遠征に行ってるんで、うん、エースがいない、エースがいないと言われたくなかったっていうふうにね、言ってましたね。あの、三滝がいなくても、ちゃんと僕たちでできますよっていうところを見せたかったっていうことで、中島選手は学生、インカレで優勝してるんですよ、この間。
うん、あ、そうなんだ。
実は。はい。
へ
ぇ、ということでね、もう、すごく意識を高め合ってるなという感じがね、するんですよね。
いやー、いいですね。
いいね。
だからより一層見たいよな。こっちの方はさ、ずいぶん後に NHK がこっそりやるんだよ。
いや、若者やるね。
やるね。いや、そうだよ。だから、やっぱり、あの、見てるところは高くないとね。
うん。
ねえ、同じ位置で見てるとやっぱダメだから、高く持って、やっぱその気持ちで行くっていうのは重要だって気はするよね。
うん。
嬉しいね。新しい世代が育ってるね。
うん。
ねえ。うん。で、その三学賞が、うん、決まりまして、うん、ステージ優勝なんですけれども、はい、毎日北海道はステージ1位、2位、3位と各ジャージの表彰と、うん、アンダー23の表彰があるんですね。
うんうんうん、
で、本日第1ステージの、うん、優勝者はですね、うん、オーストラリアナショナルチーム、サウスオーストラリア .com の、うん、サルズバーガー・ウェルズィ選手という選手だったんですけれども、なんとこの選手19歳なんですよ。ですよね。国内の大学生すごいって言ってる場合じゃなかったよと思って。
うわ、19。
インタビューまで誰も知らなかったんです。あの、うん、ちょっとね、やっぱりオーストラリアの選手って大人っぽく見えるじゃないですか。まさか10代だとは、誰も思わずに、インタビューをするまで分からず、私 UCI コードっていうのを見て、うん、登録番号なんですけど、そこに UCI コードって生年月日がそのままになってるので、
うん、
間違えてるかなこれと思いつつ、今おいくつでしょうかってインタビューをしたら、19歳ですって。あの、もちろん英語なんですけど言われてしまって、みんな一度、って騒然としたというね。
そうだろうね。それはすごいね。あの、今ちょうどね、ベルト・エスパーニャとか、まあ、ツール・ド・フランスも今年ね、ポッドキャストでやって、あの、やらせてもらったんだけど、やっぱり若手の台頭ってこれ、世界中で起こってる出来事なのかもね。
そうですね。
ねえ、若い選手たちがポッコポッコ頑張って出てきてるじゃない、
うん、
で特にステージレースなんてのは若いうちからっていうようなことがあったけど、
うん、
いやいや蓋を返してみるとやっぱそういう若手の選手たちがレース盛り上げてくれてたりするじゃない、
うん、
だからやっぱそういうことが日本でも起こってるし、
うん、
日本の選手の中でもそういう若手が高く意識持ってくれてるっていうのは嬉しいですね。
いいね、
うん、
未来は明るい。
あのオーストラリアナショナルチームは、
うん、
もう本当に若手ですね。アンダー23を中心とした選手たちの構成で、
うん、
やっぱりね、あの、ベルタンとかにもできました。オグレディ、あの、うん、ツール・フランスとかにも、うん、オグレディ選手とか、オーストラリアじゃないですか。
そうですよね。
だから、もう本当にそのぐらいちょっと、あの、年齢がいくとすぐプロに行ってしまうから、その前の教育段階として、若手選手だけをナショナルチームに集めているんですって。ですから、オーストラリアのナショナルチームはいつも若いんですっていうふうにおっしゃってましたね。
ああ、そうなんだ。
うん。そういうふうな、こう、選手と育成体制で、
はいはい、
ナショナルチームは、あの、どんなに強くても、うん、その、若い選手だけっていうふうに、うん。
決めてるわけね。
うん。ランダー23っていうふうに決めてるっていうふうに言ってましたね。はい。
だからオーストラリアなんかはその辺のね、育成システムみたいなのがうまくいってるのかもね。
うん、
有名選手がどんどん出てきてますもんね。
うん、
そっかそっか。
はい。で、その選手が、19歳のサルツ・バーガー・ウェルズィ選手が1位でゴールしてきたんですけども、
うん、
ゴールスプリントだったんで33名の、うん、集団ですね。33名の集団が後続と5分の差をつけてのゴールスプリントだったんですが、
はいはいはい、
ゴールスプリントを制したオーストラリアのサルズ・バーガー選手。そして第2位が、なんと、うん、チーム番の宮沢隆選手だったんです。
嬉しいね。
はい。そして第3位が、はい、宮田スバルの鈴木真理選手という結果だった。
真理選手ね。
うんうんうん、
あ、なるほどね。もうこれはなんか一丸となって入ってきたスプリント勝負みたいな感じだったんですね。
33名の集団から3名が若干ですが飛び出したという感じで、
うん、そんな感じなんだ。
スプリントで最後の最後飛び出して、
はいはい、
でもあの集団のタイムとしては一緒で、
一緒で
その中に、
うん、
森選手、うん、森和弘選手がいたので、
うん、
今日も守れたと。
そうかそうか。
ですけどね。
なるほどね。まあまあ、愛さんもね、うん、その総合のジャージを守れたということで、
うん、
はい、
なかなか今後ね、ずっと守り続けてほしいなっていう感じがしますよね。
うんうんうん、
そうですね。愛さん工業レーシングチームはこの33名の、うん、飛び出した逃げ集団の中に4名の選手、5名エントリーなんですよ、1チーム、
うん、
その中で4名選手を送り込んでいたんですね。どれだけ 森選手をみんな守るんだというぐらいことで。
そうかそうか、絶対に渡さないっていう感じなんだ。
もうジンクスを破ってやるっていうね、そのチームの思いがすごく伝わって、
うん
うん、
そうか、
愛さんの勢いを感じましたね。
なるほどね、
面白そう、
はい、面白そうだよね、見たいよね、やっぱね、特にステージレースというのは一緒に見てもありだよね。
う
ん、それが醍醐味だというような気がするんだよね。
うん、
いいな、羨ましいな
ね、毎日特等席で見てますからね。
そうだよね、
いろんな無線の情報を聞きながら。
そうだ、いいよね、
はい。
そうか、市川さん元気してますか？
え、なんでですか？
市川雅俊さん。
市川雅俊さんは行ってないんじゃないの？
行ってないですね。北海道のアナウンスはね、
市川さん
はされてないんですよ。一回やったことがあったんですけれども、
うんうんうん、
だって一年で終わってしまって、
そうですよね。うん、あの市川さんだってあの。ベルタの方に出てくるじゃん。
そうか。
そうだよ。今年愛さんのスタッフということですもんね。うん。うん、という感じでですね。まあまあ、はい、面白いな、そうなレースが今後も続いていくんですけど。明日は、は
い、あ、はい、うん。明日はですね、180キロの、またまた長丁場となるんですけれども。
うん、うん、うんうん。
士別市というところをスタートしまして、
うん、
深川市というところまでの185キロのロードレースで、うんうん、明日はですね、距離の割には、うん、山岳と言えるような山岳は、ないんですね。どんなに高くても400メートル級の山しかないんですね。
なるほどね。そしたらほぼもう平坦勝負みたいな感じになっていくのか。
そうですね。はい。で、ホットスポットが途中でスプリントポイントが3カ所設けられているので、
うん、
明日はタイム差をつけるのはちょっと難しい。難しいかなというようなコースレイアウトになってますね。
そうか、でも愛さんとしてはまたがっつり守るぞみたいな感じだろうね。
うん、
そうです ね、特にね、あの森選手山岳よりは平坦の選手ですの、選手ですので、
うんうん、
トラックレースのワールドカップでメダルも取っている選手ですから、はい、あの今年は山が少なくて良かったですって最後にね、ちょっとなんかほっとしましたみたいなことを言ったので。
そうかそうか、
その代わりね、あの、うん、愛さんの別府拓海選手、拓海くんに、うん、
はい、
あの話を聞いたら、
はい、
あのふみのお兄ちゃん、はいはい、お兄ちゃんに聞いたんですけど、
はい
はい、今年はね、僕の出番ないんですよっていうふうに言ってました。
あれ、
僕どこで頑張りましょうみたいなことを言っててね。ちょっと匠くんみたいな。
そうか。頑張ってくれよ、匠選手。
ね
え、うん。そうだよね。
そんなこと言ってながらも、うん、あの、しっかりね、今日も守ってましたよ、森選手のことを。
あ、そうだろうね。うん、そうやっていくと、うん、もうそういう仕事に徹するかもしれないですよね。
うんうんうん、
そうですね。
それでリーダーを守っていくっていうことに全力を傾けていくでしょう。
うん、
いやー、面白そうだね。うん、
そう、そして、うん、最後の最終ステージなんですけど、うん、なんと皆さんご存知ですかね、札幌の大通公園ってあるじゃないですか。
はいはい。
雪祭りやるところなの、
ね、うんうん。ああ、はいはい。
あそこはですね、うん、20周年記念ということで、うん、全面通行止めです。
おー。
すごい。
そして、30キロのクリテリウムが行われるんですよ。まるでパリのシャンゼリゼ通りのように。
そうだよね。
イメージはそうですね。
すげえなー、それ。
時計台の前を通り、みたいな
感じで。うんうんうんうん、何周回るんですか？
です、30キロなので、30周ですね。
はあ、それ見応えあるよね。
はい、一箇所にいたら30回選手が通るんですよ。
そうだよね。
すごい、美味しいですよ、
お得だよね。
ですよね。はい。そこで、うん、私の予想なんですけど、出てくるんじゃないかなって思うのが、うん、チームバンの、うん、今回このツールド北海道で引退を表明しています、うん、水谷武宏選手が、ま
あ、
大注目なんです。個人的には。
そうだね。今、水谷選手引退なんだ。
そうなんです。あの、私フランスに行ってたんですけども、
はいはいはい、
あの時はフランスのシャトールクラシックっていうレースで、うん、フランスヨーロッパでのレースはもうこれが最後っていう風に言って、うん、もう私大泣きしながらインタビューをしてしまって、大谷選手が最後なんてと思ってね。
あ、そうなんだ。
はい、
そうかそうか。あ、なんか今ちょっと話が出ましたけど、うん、あの、チームバンに同行してっていう形でフランスに行かれたん。
あ、そうなんです。最初の1週間はナショナルチームに同行してということで、うん、あとの1週間は、うん、チームバンに本当に同行と一緒にこう住んでですね、うん、あのリムザンと、うん、そしてシャトールと美味しいところをね、目の前で見てきました。
うわー、いいな
ー。でしょ、いいでしょ。
だってリムザンってあれじゃないの、あの
荒城、
そうだよね、
3位に入って、
うんうん、
福島さんがいきなり初日3位に入り、
うんうん、
っていう、で、ね、毎日、うん、荒城選手が新人賞の表彰を受けっていうのを見てきましたよ、毎日表彰台を見てきました。
いいなこれ、羨ましいよね。
いいね。
しかも、浅田監督の隣でチームカー乗ってました。
いや
それもいい。すいません、本当にっていう。それで、本当特等席でしたよ。
そうでしょうね。
はい、あの横顔を見ながらこう、取材してました。
いや、あの横顔見たら取材なんかできないよね、もう見惚れちゃって。
本当にいい男なんだよね。ねおかげでもうこっちはインタビューグズグズですよね。
ねえ、私いつもね、うん、クールビューティーって呼んでるんですけど、ね、浅田監督のことは。もうクールビューティーな浅田監督も、うん、あの、さすがのリムザの成績には、ちょっとあの、崩れてましたね。うん、壊れてました。
そうだろうね。まあ、
すげえよ、ユキヤみたいなね、感じで。
若干、おとぼけくんキャラもあるらしく、
うんうん、
あの、なんだっけ、ツールドランカウイで、コージ選手が1位に入った時に、うん、パッシングするのを間違えて、ウインカーが動いてたもんね、車の。次の日に言ってたもんね。ウインカーが動いてたって。
ああ、そ
うん、興奮しちゃってって言ってたよ。監督、浅田監督。ちょ、まあ、若干お茶目だなと思いながらって感じですけど。
はい、
あ、でも、ヨーロッパでも、やっぱそうやってね、はい、日本選手が活躍してくれるって嬉しいですね。
うん。
そうですね。うん、その成績でシャトールーに乗り込んだので、うん、一躍時の人ですよ、シャトールーでは。
う
ん、シャトールークラシックの時は、うん、もうチームカーがシャトールークラシックの会場に着いた瞬間に、うん、もうバーッと囲まれ、
うん、
荒城選手は各プロチームの監督に肩を組まれつつ連れてかれみたいな感じで、FJ10 が荒城選手を連れてたぞとか、
コ
ミレスの監督が呼びに来たとか、目の前で見てました。
うわ、もう、鳥肌が立つ。鳥肌が立つ。
極めつけはですね、うんうんうん、あの、アクアサポーネに、うん、アクアサポーネ、イタリアのアクアサポーネに、私の友達、知り合いがいたんですけれども、
うんうん、
その選手がですね、うん、あの、選手のバスに荒城選手を呼んでこいということで、
うん、
で、あの、お前ちょっと通訳してくれって言われて、
うん、
あの、カタコツなんですけど、イタリア語で、
うん、
直球です。お前、いくらで来るって。
も
うそれ言うのみたいな。
もう外人だからね。その辺ももう、うん、躊躇ないよね。
うん、
お前、いくらだみたいな感じで。
うん、もう、ちょっとあのね、あの、状況が状況によるとものすごいまずい言葉なんですけど、
うん、
まあ、ハウマッチ的なことだよね。そうだよね。すごいね、それ。
はい。地元の新聞には、うん、間違いなく、この選手が一番アンダー23、あ、アンダー25このツールドフランスの新人ショージャージを着るのは一番近い選手だろうみたいなことを書かれてたんですよ。ちょっとね、それ見て、
うん、
そうなんですよ。地元のフランスの新聞ですよ、
うん。
それを見てね、ちょっと鳥肌立って握手してもらいました。
そうだよね。
はい、改めて握手してもらっておきました。
あの、絶対に、あの、なんていうの、フランス人以外は認めない的な、
うん、
未だにランスはドーピングだとか言ってる人たちが、この人が着るかもしんないって言ってるんだよ、うん、その意味はでかいよね、
うん、
そうですね、
やっぱツアーオブジャパンで思い切ってサインもらっておいて正解だったね、うん、
ねえ、
はい、
お宝ですね、いやいや国体がありますからこの後
そうだね国体でね、いやそれを聞くとさ、国体であったら俺全くズグズなインタビューになっちゃうよ。ミュールっしょ、
は
はい。
インタビューの内容考えといてね。俺、グズグズで思いつかないから、多分。
下書きがないとね。
うん、もう下書きがないとダメだ。もうテンションが上がって、ああ、ふわふわしてるっていうことになるので。そうか。いや、でもそうやってヨーロッパに認められる選手が出てきてるっていうのも、非常に嬉しいことですよね。
ほんとね。
うん。
ねえ。うん、で、コロンさんもね、すごい言ってましたけど、はいはい、バンの選手は、うん、地元の女の子にもね、すごい人気がありまして、
うん
うん、水谷選手にしても、うん、こう、かっこいいかっこいいってすごい言われてまして、うん、ま
あ、
監督が監督ですからね、うん、わかる気がするんですけど、
うん、
地元のファンがですね、ゆきやーゆきやーって表彰式でですね、ゆきやの名前をもう呼んでるような感じのファンもいたりして、
うん、
すごいなぁと思いました
。ダメよ、私のものよ。
ゆきやくん、ほんとなんていうの、私服の時もかっこよかったよね。うん、全日本の時にはさ、
うんうん、
ディスカバリーの店とかなんかにずっと行ってさ、
うん、
えらいとっぽい兄ちゃんだなぁと思ってたんだよね。
ジーパン履いてね。
誰だこの間違いな人はと思ったら、荒城くんだったんだよね。ひ、うん、え、荒城くんだと思いながら。
普通にかっこよかったよね。
かっこよかった、かっこよかった。うん、ちょっと破れジーンズ的な感じだよね。めちゃめちゃ。
見てますね。
見てたよ。めちゃめちゃかっこよかったもんね。
うん、すごいおしゃれな選手で、これはまあ余談になってしまうんですけど、
うん、
実はね、私が普段お仕事してる時のヘアメイクさんがいて、
うん、
そのヘアメイクさんが、
うん、
にどうしても表参道の美容室で切ってほしいというふうに荒城選手が申し出て、
うん、
ですね、わざわざ帰国した1日だけですね、
うん、
そのまま表参道の美容室に行って、
うん、
髪の毛を切って止めて、うん、でまた行ったという、
うわーもう
そのぐらいこうなんかこうおしゃれさん
の、そうかそうか、もう若干そのオムツサンドにこだわってるところが純朴さを感じさせるけどもね。
そうですね。石垣からオムツサンドを利用して来たぞみたいな。
そうだよね。お前、絶対オムツサンドに行くんだ俺はみたいな、危機迫るものがちょっと感じるよね。だから聞いてるって
こと。そういう一面もね。でもそういう一面もある、
うん、
本当にこう、21歳の選手。あ、もうすぐですね、実はその、荒城選手、世界選手権の時に誕生日なんですよ。
お、
うん、
え、
9月の23、22かな。
あ、そうなんだ。
ね、うん、
そうか、世界選手権の時誕生日なんだ。
そうか、
これは一発かましてくれるかもしれないね。
やるよやるよ、
やってほしいね。そうか、これはね、うん、まあ、ぜひ本当に今から注目の選手なのでね、
はいはい、
みんな名前をしっかり覚えて、名前と顔を覚えてもらいたいなというふうに思ってますね。クリアジとしてはもうチームバンは全面的にもう応援していきたいという感じがしますんで、
うん、
いやドキドキするな、緊張するな、会うと思うと。
ねえ、
うん。今からですか、今から
緊張しますか。いや、今から緊張しますよ、マジで。園田さん、会いたいでしょう。
会いたいでしょ。
また電話しようか。
うん、あ、そうね。
園田さんは電話っていうのがお約束なんでね。
そうね、
別府君の時には、声が、上ずった声がものすごい聞こえてましたよね。もうなんか聞こえてる側としては苦笑いな感じだったんですけど。そんなことでね、ぜひ会いに行ってまたインタビューなんかできたらいいなと思ってますんで。
いいですね。
はい。
うん、まあ、
そんな感じでですね、ずいぶん長い間、飯宮さんに喋ってもらったんですけども。
うん、
いえいえ、とんでもないです。お邪魔いたしました。
いやいや、またぜひね、ちょくちょく、はい、
そうですね、
日本国内のレースもね、
うん、
いっぱい伝えたいんですけど、結果だけだとちょっと味気ないので、はい、
うん、
やっぱね、こんな感じだったとか、あんな感じだったとか、いうのをいっぱい今後もね、語っていただきたいなと思いますんで。
そうだよね。
うん、
だって、
ね、
実際に、
ね、
うん、ごめんね、実際に走ったことがある人の話ってさ、
うん、
やっぱりこう伝わりやすいよね。
伝わる伝わる。
うん、
伝わる。
だよね、
うん、
だからやっぱそこでやっぱりね、ぜひ皆さんにそのね、ロードレースで全国各地で開催されてて、
うん、
そういう選手たちが頑張ってるっていう姿をね、ちょっとでも興味あったら近ければね、会場に行ってみるかみたいな感じになればいいなと思ってますんで、
うんうん、
ぜひ見てみてください。本当に面白いですからね、全車のレース
を、はい、お待ちしてます。
はい、
はい、で見て、うん、分かりやすく、
うん、
こう初めて見た人にも分かるように、
うん、
実況をしていきたいなと思っていますので、
その辺は大丈夫ですね、はい、ね、
うん、
ツアーオージャパンの時にはさ、
はいはい、
初心者を3人ぐらい連れて行ったじゃん、
うん、
みんな結構真剣に聞いてたもんね、飯宮さんの、うんうん、
よかったです。
うん、それでね、はい、もう本当自転車が分かんないっていうのは恐ろしいことだと思ったのが、
うん、
初め喋ってた時に飯宮さんの横って今中さんがいたんだよね。
うん、
で今中さんが途中、うん、途中でこう降りられて、うん、あのインターマックスのテントにいらっしゃって、
う
ん、でたまたまそれを言った初心者の連中が見たみたいで、
うん、
あのおっさん下にいたっすよみたいなことをお前ら何を言ってるんだと。全員正座だみたいな感じだったよね。なんかあのおっさんみたいな感じで、お前らねと。
さっきあそこにいた人は次ここにいるみたいなね。
うん、なんか言ってましたけどみたいな。お前ら正座だと。何を言ってるんだっつうので、そこはこんこんと説教しましたけどね。まあまあでも本当ぜひ一回行ってみ見られても十分楽しめると思うんで、
うんうん、
お近くの方はね、はい、足運んでいただきたいなと。いうような感じですかね。
はい。
はい。ということで、飯宮さん、長い、長くすいませんでしたね。
いえいえ、とんでもないです。うん、またね、お邪魔したいと思います。はい、
また、ぜひですね、
あの、
はい、
何回か参加していただければなと。
はい。
ギャラ出ないのが心苦しいんですけどね。いつかは出せるように頑張りますんで。はい。いろいろとね。
はい、緊張しました。
いえいえ。
そうなの？
さすがプロだよ。
緊張してた風に全然感じなかった。
あの実況のキャラと違うって言われたらどうしようと思って、
ね、いいんですよ、そういうキャラもこう育てていくと、
うん、
ね、いい感じと思いますんで。
本当はこんななんです、すいません、はい、本当に。
いえいえ、ね、なんで、はい、これアップされてる時にはですね、これは、この番組は金曜じゃない、土曜アップだったっけ。
そうですね、
土曜アップなので、うん、おそらくステージとしては土曜日だから、どこまで行ってるんですかね。
第4ステージですね。
そうか、第4ステージ、
ごめんなさい、第3ステージの時ですね。
第3ステージの時か、はい、という感じになると思いますんで、まあ、ぜひですね、あのお近くの方行ってみて、
はい、
で最後のね、うん、札幌の大通りを走る選手たちもね、ぜひ見に行ってもらいたいなというふうに思っております、
うん、
はい、ということで、あ、で最後にあれは言っちゃっていいんですか、ジャパンカップのお話とかは。
あ、はい、大丈夫ですよ。
ジャパンカップの実況も、うん、
はい、
飯宮さんも決まったみたいですよ。
おー、そうですね、今年で5年目になりますね。
おー、またジャパンカップはね、
うん、
楽しみですよね、
うん
うんうん、あの噂によると、うん、その別府、うん、選手対別府文幸選手対荒城幸也選手の日本人対決もこう見ものかなという感じが、
ね、そうだよね、その可能性があるもんね、うん、うーわ、もうやっぱり行かないとダメだ。
栃木県の宇都宮で、
うん、ですよね、
はい、どうしたらいいの、そしたら
どうしたらいいでしょ。
パニックだよね、
どっちを応援する、
どっちを応援する、もう、もうみたいな感じだよね。
もうどっちでもさ、うん、もう近い方に抱きついちゃえ。
そうだね。
だよね、うん、そうする。
別府くんに怒られるぞ。
そう、いや、そうよ、別府くんがいるからね。
そうだよ、だよ、はい、まあそんなことでね、
うん、
あのツアーオブジャパンの方も、まあできるだけクリラジスタッフもね、現地に行けるように今いろいろと努力してますんで、はい、
うん、
あ、ツアーオブジャパンね、ジャパンカップね、
うん、
の方も行けるようにちょっと努力してるんで、
うん、
そしたら、
はい、
飯宮さんとはまた国体でね、お会いして、
はい、
うん、
楽しみにしてます。
はい、楽しみにしてますんで、
はい、
はい、ということで、はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
明日も頑張ってくださいね。
ありがとうございます。
さようなら。
はい、
はい、ということでエンディングです。
はい、
ですね、思ったより飯宮さんががっつり喋ってくださったので、
うん、
後半はいろいろ撮ろうかなとは思ってたんですが、その時間はなく。
いいのかね、ギャラなしで。
いや、そうなんで、そこが不安なんだよ、むしろ。
後で請求されても何も出てきませんけど。
出ない、どう振っても出ないです。まだ募金で、みたいな感じなので。ねえ、いや、でもね、あの飯宮さんですから、見る師匠どうでした、喋って。
あの綺麗な声の方でね、
うん、
あのそうそう、あのヘッドセットでいつもはこうやって話させてもらってるんですけど、
うん、
ブラザーが俺もにも声を聞かせろって こう、無駄、ヘッドセットじゃなくてちゃんと聞こえないんだっていうのに、
うん、
スピーカーから音を出せとか言って喧嘩してました。
そうだよね。やっぱ自転車乗りはね、うん、やっぱみんな知ってる顔だからね。
うん、
ある種その、レースの顔じゃないですか、イミヤさん。
そうね。
選手たちとは別の、その運営側の顔というか、
うんうんうん。
で、それでいつもこう、みんなにね、届けてくれるということで。
うん、
いや、でもやっぱさすがプロだね。
ねえ。
喋りうめえや。
うん。
ちょっと危機感感じましたね。俺のライバル出現かと思って。
え？全然世界が違うじゃないですか。
キャラが全然違うよね。持ち分が違うよね。
うん、
まあね、なのでちょっと驚きなんですけど、ありがたいですね。で、中でチーム版の選手も聞いてますよ、という話がありまして。
うそーって感じだよね。
びっくりだよね。どうするんだって感じだね。
ね
いいのかね、こんな言いたい放題言ってて。まあ、いいんだろうね。
他にやり方知らないし。
知らないしね。失うものも特にないしね。
ないし。
はい、昨日今日自転車知ったような若造ですからね、
うんうん。
まあそんな感じなんですけどね。いい経験でしたな。
はい。
あなので、そうだよ。ミユシはあのね、はい、あの後に、みんなが切った後に、もう一回ちょっとお礼でちょっと繋げたのよ。
うん。
はい。
でね、うまくいけばですよ。今から。
はい、
月1回はレギュラーで。喋ってくれそうな感じになりそうです。
まあね、お忙しい方だからね。
うん、なんか格言ができないですけどね。
うんうん、
でも、あの、時間が合えば、あの、喜んで、あの、むしろ喋っていいんですかみたいなことで。いやいや、そんな偉い番組じゃないですよ、これは。みたいな、トークがありつつということで。主には国内レースのね、
うん、
話とか、やっぱ国内で活躍する選手の話とかね、
うんうん、
インタビューなんかを中心に、まあ、あの時間が許す範囲でお願いできたらなと思いますね。
国内レースはさ、うん、なかなかそのテレビで中継も見れないし、
うん、
かといってあの自分で足運んでどのレースも行こうっていうのは無理じゃない。
金がねえもの、
ね
うん、
だからそういうのを教えていただけると、
ある種日本で一番レースを見てる女ではあるんだよ、
うん、
多分
そうだよね。
それ間違いないと思うから、
うん、
なんかそれが生の情報でこんなレースでしたよって喋ってくれれば、
うん、
もっと聞く人も臨場感持って聞けるかなと思うしね、
うんうん、
会場の音声とか、
うん、
そういうのもこう合わせていくと、うん、もっともっとみんなに伝わりやすくなるんじゃないかな
って。そう、あ今度は近いから私も行ってみようって思う人もね、
うん、
いるかもしれないし、
イケメン紹介とかもねありだし、
いいね、
いいでしょ、
いいね、
いいでしょ、
うん、
いいですよ、ねえね、よかったね。でもこの番組やってて、
うん、
だってものすごいことになってるよ、冷静に考えると。
うん、
ねえ、はじめはどこの馬の骨か知らないペーペーたちがやり始めてたよ。
ここの馬の骨ですね。
あ、そうですよ、
うんうん、
だってあの毎日喋っててさ、
はい、
そのありがたみが全然みんなもう薄れてきてると思うけど、
うん、
岩佐千穂もビッグネームだよ、やっぱ。
そりゃそうでしょう。
ねえ、
ねえ、
岩佐千穂だよ、
うん、
ねえ、
うん、
それと岩佐千穂がいて、
うん、
今見る人が興奮して切れちゃったかな。岩佐千穂がいて、
うん、
別府選手からメールをもらい、
うん、
ねえ、それで飯島美和だもん、
うん、
なんかすごいよ。どういうことなのって感じだよ。
どういうことなんでしょう。
ねえ。どういう、ものすごいことになってるぞっていう感じですよ。
ありがたいよね。
ありがたいです。本当にありがたいと思います。
うん、
なので、まあまあ、あれだね、ちょっとずつでも、やっぱこういう輪を広げていって、もっともっと自転車のことをね、
うん、
みんなに知ってもらえるような番組が、より良い番組が、作れればなと、
うん。
そうで、その後に、
うん、
もう一人、ビッグネームが一応候補としては控えてるのよ。
ほー。
もう一人。
あの方ですね。
あの方の可能性があるのよ。今、ただいま交渉中なので。
うんうんうん。
で、感触としては、
うん、
そうだな、今のところ6割ぐらい、
うん、
いけるんじゃないかなと。
いいんじゃないの？
いう感じなんだわ。
男性、女性ぐらいは言う？
言っとく？言っとく？
うん。
さあ、どっちかな？
言わないのか。
さあ、どっちかな。ちょっとミュール師匠につないでね。
うん。
よかった。途中で切れちゃったから。もしもーし。
はい。
切れちゃったね。いや、今ね、コロンさんとね、 もう初めはさ、わけわかんないのでやり始めてさ、ね、言わ、お、大丈夫？聞こえてる？
はい。
はい、ね、岩佐地方というビッグネームが加わり、
うん、
ね、飯島美和というビッグネームを参加してもらい、
うん、
で、選手としてはもうトップである、日本チャンピオンである、うん、別府君からメールいただき、
うん、
どえらいことになってるね、という話をしてたのよ。
冷静に考えてみればね。
うん、
うん。
ミュル師匠も参加してて、こういう風になるとは思わなかったでしょ。
はい。
ね、こんなに広がりを持つとは思わなかったでしょ。
いや、うん。でも、ジロの時のあの、この経験が、
うん、
こう、BJ さんやコロナさんが、
うん、
こう、引っ張ってきてくれたんじゃないですかね。
うん、うん、ありがたいね。だからやっぱね、人生においても何においても逃げはかますべきなんだよ。
ほう。
うん。今逃げてる段階だよ、この番組。
うんうん。
でもそのうち集団に捕まえられるんだけど。
いろんなところが番組やり始めてね。
いや、だからそうだった方がいいんだって。
うん。
この番組ばっかりじゃなくて、うん、もう集団がガツッと捕まえてくれていいんだよ。
うん。
おいらは。
そうね。
そっちの方が望ましいんだよね、本当はね。
うん、うん。
でも、まあでもこういう人とのつながりは大事にしていきたいですね。
ほん
と
ね。
うん。だからそこからミュール師匠にも出会えて。
うん。
ミュール師匠最近喋りがとんに上手くなってきてる
よね。そうなのよ。
そうです
ね。うん、なったよ。やっぱ一回会うと呼吸が合うしね。
うん。
その辺がすごい、大きいんだよね。
うんうんうん、
で、やっぱ実況が効いてるのか、
うん、
ものすごいトークが滑らかになってきつつあるので、
うん、
ここにも俺のライバルがいるなっていう感じ。
いや、種類が違うからだから。
もうなんか若い目を見ると早めに潰しとくかなって思う。
アホか。
でもね、そんな感じで広がってきますんで、うん、で、今ちょっと話してたんだけど、もしかしたら、これでからさらにもう一人、
うん、
ビッグネームの方が、まあ、番組参加というか一回お話ししてくださる可能性をちょっと持ってきてます。ビッグネームというのはこれは選手ではないです。で、女性でもないですね。
ってことは男性か。
さあ誰でしょう。選手ではない男性はて、それは誰ですかね。
で、6割方なんでしょ。
交渉としては6割の手応えです。
あとの4割は私の魅力で。
おお6割は手応えです。その方もメールのやり取りの中では何度か聞かせていただいております。
うっそ
ー。
いや、
お名前は存じておりますと、
何
度か聞かせていただいておりますと、
うん、
で、時間ができればご協力はもう全然やぶさかではないですと。すごいよね。
話したい。
話したいよね。話したいよね。
すっごい話したい。
俺も
何話してたらいいかは分かんないけど話したい、うん、
話したいよね。ミュール師匠は誰のことか分かってるでしょ。
うん、
うん、言っちゃダメよ、言っちゃダメよ。
多分大方あの方、
うん、あの方なんですけど、喋ってみたいよね。
うん、
ね、
うん、
いろんな経験をされてる方なんでね。
うん、
そう、いろんな辛い経験もされて
る。ああ、そうなんだよ、そうなんだよ。そうなん
だ。だから、
うん、
好きですね。
そうなんだよ。だから、いいんだよね。
うんうん。
で、ちょっと根っこの部分に同じ香りを感じるというかね。
あー、まあ、同じって言ったら失礼だけど。
で、それは向こうの方が全然すごいですよ。あ、そうそ
う。
ただ、こう、なんか、自転車バカというかね。
そう。ね、
原点はそこの自転車が好きだみたいな人が溢れた感じの人なので、いろんな話聞けるんじゃないかなと思うので、
うん、
まあぜひですね、それはこうご期待ということで、おそらく来月ぐらいに、
うん、
その方のスケジュールが合えばっていう感じになると思います。
いいね。
はい。これもレギュラー化できないかなと思ってたりするのかな、俺は。
いいね。
さあ、どうでしょうか。これ聞かれてたら、は、俺のことかって思われてる方が一人いると思います。そう、あなた。ちょっとびっくりさせてみました。まあそんなことでね、今後もいろいろね、こういう人脈生かして、いろんな選手の人、
うん
ね、素晴らしい選手たちの話とか、
うん、
どんどん聞いていきたいと思うので、
うんうん、
まあぜひね、ご協力いただけるという方、これ聞かれててね、そういう方はぜひですね、メールでご一報いただければですね、
うん、
ぜひメール差し上げて、いろいろちょっと交渉したいと思います。
そうですね。
それとかね、それだけではなくて、
うん、
例えばさ、メッセンジャーやられてる方とかのインタビューも俺聞きたいのよ。
聞いてみたいね。
ね、
うん、
そのウェア的なことから、ま、街を走るののプロじゃない、
うん、
そういう人たちの話とか、うん、そういうのっても聞いてみたいのよ。
私ね、競輪の選手の話も聞いてみたい。
ああそうだ、競輪も聞きたいね、
うん、
競輪はそれこそビッグだからね、
うん、
俺らはよ、俺はまあ全然名前は分かんないけど、
私も分かんないけど、うん、分かんないからちょっと聞いてみたい、
聞いてみたいね、競輪選手とかね、うん、まあ、そんな広がりを持てばいいですね、
はい、
はい、ということで、これで選手に接触すればするほどミュール師匠が頼みになってきます何かというと、何を聞いていいか全然分かんないから、
うんうんうん、
好きな食べ物はとか聞いちゃいそうなので
そうだね、
そんなこと聞いてもしょうがないんで、
うん、
そうなってくるとこれを押さえといてねみたいなこともあるでしょうから、
うん、
どんどん頼りになってきますんで重要になってきますね、
はい、
はい、ということで、まあまあ今日はこんな感じで、園田さんがねちょっと熱出しちゃって、
うん、
バタン級ですんで、
うん、
うん、まああれだね、早く復帰してくれればいいなと。
まあ年寄りだからね、
そうだね、
なかなか復帰はね
難しいかな、はい、というような感じでですね、今日はもういい民話スペシャルということで、
はい、
お届けしました、
うん、
はい、お届けしたのはスタジオから BJ と
コロンと、
中部地方から
ミュールと
園田さんは、病欠です。あ、病気、なんて言うんだっけ、途中から抜けないな。
え、早退？
早退、早退。園田さんは早退でした。
はい。
ということで、またぜひ来週も聞いてください。そんじゃね。